Thank you to this beautiful choir. It's to the children of the church I'd like to speak today.
美しい賛美歌に感謝します。兄弟姉妹、私たちはこの世と戦っています。従来この世は子どもの活気や時間を奪おうとしてきました。今日、子どものアイデンティティと考え方に戦いを挑んでいます。世の著名人たちは声高に、子どもが何者で何を信じるべきかを決めようとしています。家族が社会の影響を受けてこの世に習うことのないように、勝つべきこの戦いに全てがかかっているのです。教会の子どもは自分たちが何者なのかを教える歌を歌います。神の子です。神は私をここへ送り、両親と地上の家をくださった。そして子どもたちは私たちに懇願します。私を助けて導いて、御言葉正しくわかるように、手遅れにならないように。ネルソン会長は前回の総大会で、私たちは注意深く親の務めを果たす必要があると教えました。今は苦難の時代ですが、ありがたくも神はこのような時代のことをご存知でした。私たちが子供や孫をどう助ければよいか分かるように、聖典の中で勧告を与えておられます。モルモン書には、救い主がニーファイ人に見姿を現され、幼い子供を身元に集め、祝福し、彼らのために祈り、涙を流されたとあります。そして、親に言われました。幼い子供たちを見なさい。見るとは注意を向け、理解することです。イエスは親に、幼い子供に何を見るよう望まれたのでしょう。神から受け継いだ性質を垣間見るよう求められたのでしょうか。今日、救い主は子供や孫に何を見るように望んでおられるのでしょうか。子供は教会で最大の求道者グループだと気づいていますか。子供に永続する改心をもたらすには何をするべきでしょうか。マタイ書の中で救い主は永続する改心について教えました。主の教えを聞くために群衆がガリラヤの海辺に集まっていました。主は群衆がご自分のメッセージを理解していないことに気づき、その後は例えを使って教えられました。この時イエスは種まきの例えをされました。説明する中で主は弟子たちに、ひいては私たちにこう言っておられます。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないならば、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪い取っていく。これは親に向けた明確なメッセージです。聞くことと理解することは別です。子供が福音をただ聞くだけで理解しないなら、やがてはサタンにこの真理を子供の心から奪い取る隙を与えてしまうのです。しかし子供の心に戒心が深く根付くように助けられるなら、必ず訪れる人生の苦難に遭うとき、キリストの福音が彼らの心の内に外部の影響をものともしない何かを与えてくれます。この力強い真理が彼らの心に根付かないまま、耳から耳へと抜けることがないようにするにはどうしたらよいでしょうか。言葉を聞くだけでは不十分かもしれません。言葉は移ろい、子供は自分なりに言葉を解釈するので真意が伝わらないことがあります。例えば小さい子供に、お前は子供、壊れたレコードみたいだねと言うと、返事はレコードって何と言うでしょう。テンプはうまく親の務めを果たすよう望んでおられます。それは彼らが私たちの子供である前に恩父の子供だからです。皆さんはシオンの親として聖霊の賜物を受けています。祈り導き求めるなら、子供を教える上で聖霊はなすべきことをすべて教えるでしょう。聖霊の力がそれを子らの心に伝えるのです。理解を促すのにヘレン・ケラーの話以上に良い例を思いつきません。彼女は目と耳が不自由で暗く静かな世界にいました。アン・サリバンという教師が彼女を助けるためにやってきました。見聞きができない子供にどう教えたらよいでしょうか。アンはヘレンと心を通わせようと長い間時間をかけていましたが、ある日の昼、アンは水を汲み、ポンプのあるところに告げ出し、片手を水の出口の下に置き、ウォーターという単語をもう一つの手のひらに書きました。無反応でした。もう一度ウォーターと書きました。するとヘレンがアンの手を握りしめました。分かり始めたのです。この日の夕刻までに ヘレンは30の、数ヶ月のうちには600の言葉を学び、点字を学べるように、読めるようになりました。後に大学の学位を取得し、目や耳の不自由な人々のために世の中を変える仲立ちとなりました。アンが奇跡を可能にしたのです。私はもう一人の偉大な教師のことを目にしました。BYU アイダホ校で独身全人ステークの会長だった時のことです。人生を変える経験でした。ある日の晩、パブロという青年と面接をしました。伝道に出すためです。私は彼の証と奉仕に対する望みについて尋ねました。答えは完璧でした。次にふさわしさについて、答えは的確でした。あまりにも立派な答えなので、質問の意味を理解していないのではと思い、わかりやすく問い直したところ、質問は正確に理解しており、全く正直に答えているという確信を得ました。私は深く感銘を受け、尋ねました。パブロ、君を今日までこのように主の御前をまっすぐに歩むように助けたのは誰ですか？父です。パブロ、その話を聞かせてください。彼は続けました。9歳の月、父は私を傍らに引き寄せて言いました。パブロ、私もかつては9歳だった。これから起こるかもしれないことがある。カンニングする人を見たり、周りが悪態をつくかもしれない。おそらく教会に行きたくない日も来るだろう。そこでだ、そういうことが起きたり、他にも困ったことがあったりしたら、私に話しに来ておくれ。うまく切り抜けられるよう助けてあげよう。そして次に起こることを話そう。10歳の時にはお父さんは何と言いましたか？ポルノグラフィーと下品な冗談について警告してくれました。11歳の時には、依存性のあるものを避けることと選択の自由を使うことを思い起こさせてくれました。こうして年々規則に規則、ここにも少し、そこにも少しと教え、息子が聞くだけでなく理解するように助けました。子供が学ぶのは教える備えができた時だけでなく、自身が学ぶ備えができた時であると父親は知っていたのです。その晩、伝道申請書を提出した時、パブロだけでなく、彼の父親を一層誇りに思いました。その夜、車で帰る途中、こう自問しました。パブロはどんな父親になるだろう？答えは明白でした。彼は父のようになるでしょう。イエスは言いました。子は父のなさることを見てする以外に自分からは何事もすることができない。これこそ天の御父が世々に渡りその子供たちを祝福することを示す規範です。このことについて考えていると悲しくなりました。4人の娘は成長し、当時いた9人の孫も近くに住んでいなかったのです。そしてこう考えました。自分はこの父親のように子供を助けてきただろうか、遅すぎるだろうか。祈っていると御霊が深遠な真理を囁きました。この大切なプロセスを始めるのに早すぎることも遅すぎることもない。すぐに意味が分かりました。帰り着くのが待ちきれない思いでした。妻に頼んで子供たち全員に電話をかけ、私たちが会いに行く必要があると伝えてもらいました。伝えるべき大切なことがあったからです。私の切羽詰まった様子に子供たちは少し驚きました。まず長女夫婦を訪ねてこう話しました。私たちもかつては君たちの年齢だった。31歳で子供は少なかった。どんなことに遭遇するか私たちにはわかる。それは家計、健康の問題や信仰が揺らぐこと、人生の問題にくじけそうになるかもしれない。そういうことが起きたら私たちに話してほしい。うまく切り抜けられるように助けてあげるから。四六時中生活に口出しするつもりはないが、いつも支えになりたいと思っているんだ。それから、パブロという名前の若者と面接したばかりなんだが、そのことについて話したい。話の後で、君たちの子供、私たちの孫がこの大切な真理を理解する機会を失わないようにしたいんだと言いました。兄弟姉妹、私は今父親また祖父として家族が聞くだけでなく理解するよう助けるプロセスを築く上で主からの期待をさらに有意義な形で悟るようになったのです。年を重ねるにつれ次の言葉について思い巡らせます。時をどうか後戻りして一晩でいい幼かった子供たちと時間を過ごさせておくれ。時を巻き戻すことができなくても、今私は子供を導き、一緒に歩むのに早すぎることも遅くすぎることもないことを知っています。家族は永遠だからです。 天父は私たちを深く愛しておられ、その一人子を送ってくださいました。御子がこの世で生活し、こう言われるようにするためです。私もあなた方のいるところにいた。だから次に何が起こるか知っている。うまく切り抜けられるよう助けてあげよう。主は確かに助けてくださいます。イエス・キリストの御名により、アーメン。